こんにちは。AY システムの岡島美松、よろしくお願いします。実はですね、この会場で、現場リーダーのお話をさせていただくのはですね、ちょうど1年ぶりにあたってですね、確か去年もこの夏のイベントで、お話しさせていただきました。で、その時もさせていただいた自己紹介なんですけども、一応ヒストリーと去年はですね、プロジェクトリーダーで、ウェブ開発なんとかをやっていますよという話をしていました。でですね、1年経って私がどうなったかというとですね、一応部長という肩書きがついてしまってですね、いろいろやってます。で、技術としてはですね、悲しいから少し現場を離れつつありまして、いわゆる35歳定年説というのをですね、信じ始めていると。今私34歳なんで、もうあと1年ぐらいで、ちょうどいい頃合いに部長になったのかなという思いが今あります。ですね、一応今回の、お題がですね、主・派・美ということですね。先ほど部長の講演でも素晴らしいお話を、聞いて思ったんですけども、守るべきところと破るべきところと離れるところと、で今回事前の、説明文で一応主・派・美っていうふうにこういうことをお話しますよって書かせていただいたんですけども、今日お話す内容は、それとは微妙にニュアンスが違うものになるかもしれません。あとですね、最初の原則編、守るところですね、私の自己紹介を兼ねてですね、私が今まで守ってきたものという題で話をさせていきます。ですね、一応今後のですね、今日のお話の内容を調整させていただくためにですね、ちょっと皆さんに私のことをどれだけ知ってるかというかですね、ちょっと手を挙げていただきたいと思います。この会場にいらっしゃる、お方の中でですね、去年の、2005年夏のイベントにも参加していて私の話を聞いてくださったという方はですね、手を挙げていただけますでしょうか。なるほど。はい、わかりました。じゃあですね、その後ですね、実は、今春ですね、その内容を発展させてですね、プロジェクトを成功させる現場リーダーの技術という本を出版させていただきましたが、この本を読んだことがあるという方はどれぐらいいらっしゃいますでしょうかね。ああ、なるほど。本の方が、わかりました。そうですね、つまりですね、この本内容をそのまま話すとですね、皆さんにとって全然価値がないということになってしまいますので、ちょっと、この本からは、むしろ離れた内容の方に今日は調整しようかと今思いました。はい、でですね、ここで書いてあるんですけど、この1年間で私がずっと、思い悩んできてことです。で、去年の夏頃ですね、オブジェクトクラブ夏のイベントでですね、確か3つの価値と6つの原則ということですね、プロジェクトリーダー、現場リーダーの仕事を私は、考えてました。3つの価値というのはチームプレーだったり、顧客満足志向であったり、重要であること。6つの原則というので、シンプルイズベスト、管理というよりは演出など、目的課題アクションなどですね、殿下の冒頭はヒストリーとかですね、こういうふうなふうに名前を付けてやってました。これがちょうど1年前です。でですね、それからなんだかんだって本の形でまとめる段階でですね、6つの価値、6つの原則をちょっと再構成してですね、3つの価値観と3つの仕事という形で、まとめ直しました。で、要はここで書いてる3つの価値、6つの原則を混ぜてですね、よりシンプルな方向に持っていったつもりです。でですね、この1年間ずっと守り続けていることとしてはさほど変わってないんですけども、根底にある価値観というのは変わってないんですけども、原則とか実践ですね、やってきたことというのは徐々に変わりつつあるなというのが、現状ですね。でですね、今私がですね、この段階、現段階で、例えば本を書いた春と今何が違うのというとですね、さらにシンプル化されてですね、今私が信じなくちゃいけないというですね、3つだけになってしまいました。でですね、その3つをですね、今までは価値とか原則とか言ってたんですけども、ちょっとプリンシプルって言葉がかっこいいなと最近思ってましてですね、カタカナですよね、プリンシプル、少しだけ入ってる白洲なんとかさんっていう人が、日本人にはプリンシプルが足りないとか言っていた、まさにプリンシプルで、 原則だけじゃなくそれに信念が少し加わったようなものが私のプリンシップという言葉の捉え方です。でですね、結局今私が主だというふうに自分で思いつかせて誰かに、主について語れ、あの、リーダーについて語れと言われたらこの3つのことだけを説明しようと思っています。まずですね、目的課題アクションですね。ここが、まあ、一番肝というか、まあ、仕事を遂行する基本ですね。これだけは、まあ、プリシプルとちょっと第一番目として絶対外せないと、誰に会おうとこれはだけは強く言えるなと思ってます。次ですね、次に会えるのは管理より演出ですね。これ昔はですね、管理というよりは演出とか言ったんですけど、出版する段階で、管理より演出の方が、文字面がいいとかいうので管理より演出に変えました。で、今はまあ管理より演出と言ってます。まあ、これはですね、一番の目的課題アクションがですね、まあ、どんな状況でも必ず通用する、まあ、鉄壁の理論だとすればですね、まあ、2番目というのは、まあ、もっと緩やかに柔らかいものですね。人間に動いてもらう基本の考え方は管理より演出だと思ってます。あとですね、最後悩んでるのは見える化はですね、この1年2年ずっと仕事をしていろいろ考えていて、見える化自体はバズワードなのだろうかとかいろいろ考えていて、まあそこに座って平らなんか見えるか見えるかって言って、その中で私本当に見える化価値あること意味あることだってずっと考えてました。で結局やっぱこのプリンシプルの3つに残るのは見える化は残るなっていうのが私の感触です。見える化はですね、私の捉え方としては、まあ、問題を解決する基本というふうなところに今はめてますね。まあ、具体的に言うとですね、例えば現場リーダーじゃなくて、例えば部長という仕事だとするとですね、一つのプロジェクトで、まあ、何個かのプロジェクトを見たりするんですけども、その時にですね、例えばこう壁に何かが貼ってあったりしないとですね、確かにわからないというのを実感しました。で、壁に貼ってあると本当によくわかるということが本当に実感されてですね、見える化すごく大事だというのを今すごく思っています。でですね、今ですね、この3つの言葉、目的課題アクション、管理より演出、見える化、これをですね、今3つのプリンシプルとしてですね、私が守っていることですね。はい、あともう一つ大事な、下の1行書いてますけども、自分の実感として信じられなくてはいけないですね。今見える化でありましたけど、見える化が流行ってるから見える化だと言うんではない。で、私のお客さんでもですね、今は見える化でしょとかいうお客さんもよくいますけど、そうじゃなくて私の場合は実感として見える化が、あ、確かに役に立つと思ってますし、まあ、目的課題アクションも私のいろんな経験の中で本当基本なんですけども、確かにこの3つも外すととんでもなくなるというのを実感してますし、管理エレメンスも同じです。全て実感を通じて信じて、そしてまあ行動していくことので、プリンシプルという言葉を挙げてます。ですね、ちょっとプリンシプルっていう言葉はですね、ここで再定義というか私の捉え方としてですね、あと今まで、オブジェクトクラブとかですね、私の発表の中で出てきた、言葉とどういう関係があるのかという、私は今こんなふうに捉えてます。まあ三階層レイヤー型アーキテクチャになっていてですね、例えば朝会だとか議事録とか看板だとか振り返りだというですね、プラクティクスということで、日々の実践項目ですね、皆さんもよくやられてるでしょうし、私もやっています。そういうこともありますし、あともう一つその下の段にですね、まあ、あえてノウハウという言い方をしました。プロジェクトマネジメントとかプロジェクトファシリテーション、アジャイルもここに入れてしまいました。ノウハウですね。で、プリンシプルは3つはですね、この一番下の階層に入っていて、一番向こうは、まあ、だんだん沈殿していくものじゃないのかなというふうに感じています。ですね、ここには2つの言い方があって、普通こういう階層型の話をするときは最初が基本で、まず下を身につけて、その1つ上のレイヤーはその下に移動してというふうに積み重なっていくというのが、まあ、一般的な捉え方だと思います。でも私は、まあ、そういう考え方もあって、まずこういうふうなプリンシプルを信じてというのもありなんですけども、どちらかというと、まあ、ノウハウとかプラスティックスをやってみて、そこから、沈殿してきて溜まってきたというのがこの 1,2 年間の動きとして正しいのかなと思います。まあ、それが学習 なのか、まあ、経験なのかと言われると多分両方なんですけども、まあまあ、今の感覚で沈殿というのが一番ピッときてるというかですね、なんかこう溜まってきて、やっとちょっと溜まってきたかなという感じがしています。でですね、 プラクティスノウハウじゃなくてプリンシプルはですね、まあ、どんな仕事やプロジェクトも有効、まあ、本当に基本の原則なので、目的課題アクションというのはですね、例えばですね、そうですね、まあ、子育てにも有効だと思いますし、まあ、管理の演出もそうですね、例えばお子さんお持ちの方だとその子供を管理しようだとは思わないので、子供はちゃんと褒めて育てるというのはなんとなく分かると思います。で、そうですね、見える化というのもそうで、例えば旅行の計画を立てるときもですね、ごく自然に見える化した方がいいというなんとなく感覚はだんだんついてると思います。そういうのってなんか普段の行動からこう沈殿してこれがいいんだよねっていうのがあって、問題はなんかそれがうまく仕事に生きないっていうのが問題ですね。普段の活動実践ノウハウでは なんか見える化も演出もしてるんだけども、まあ、仕事でうまく役に立たないっていうのが、まあ、私皆さんの悩みであるし、私の少し悩みでもあります。ここですね、ちょっとおさらいになるんですけども、目的課題アクションに関してもう一回おさらいさせてくださいですね。まあ、このプリンシプルはですね、あらゆる仕事の基本で、すごい簡単な話、仕事の進め方はどうするんですか、漠然とした仕事をバーンと与えられてですね、渡されて、例えばお客様からリーダーからマネージャーから仕事を振られた時にどうしようかな、手が進まないな、困ったなということはよくあります。で、まあ、経験積んでない、若い人、まあ、社会人なりたての人とかは特にそうですし、ある程度経験積んでもですね、その全く違うレベルの仕事を任されたりですね、全然違う業態の仕事を任されたりとか、手が止まってしまいます。で、そういう時でもですね、前に進むための基本的な考え方はこれでですね、まあ、あらゆる仕事基本ですね、これすごい話は当たり前なんですけど、なかなか理解できない。で、なぜかというとですね、仕事って、まあ、目的は何ですかとか、課題が見えません、宿題なんですかって。書いたのも簡単ですし、意外と簡単にできそうなんですけど、こんな風に仕事をしなくてもできてしまえるのが普段の仕事なんですよね。なんか天平を切り合って、いつまで何とかしようって話があると、なんか放っておいてもなんか、日々日報は書いてる、仕事はしてるっぽいんですけど、何の成果も上がってないということがあって、まあ、それがまあ諸悪の根源になります。まあ、そういう時にですね、きっちり前に進むためにはかなりこの目的は何ですか、課題が見えませんと、宿題は何ですか、アクションの話ですね、この辺についてこう突っ込んで考えていかない限りは先に進まないことがあります。で、あとですね、それは基本で、あと目的課題に関してはまあ共有しなくちゃいけない、これは当たり前の話なんですけども、例えばまあ技術的な課題であれ、いろんな課題であれ、それはまあメンバーの間に共有してみんな同じ方向に向けると、これはリーダーの仕事。で、最もベーシックで当たり前の仕事なんですけども、まあ、リーダーじゃなくてメンバー、働く人は全て、まあ、こういう考えを乗っ取って進めなきゃいけないというのはまあですね、これはまあもう絶対に外せない使い方と思っております。あとですね、管理を演出、ここがすごく説明が難しいところなんですね。目的課題アクションに関してはですね、なんとなくピンとくるというんですか、普段の仕事でも、目的っていう日本語がわからない人もいないですし、まあ、課題っていうのもなんとなくわかると。アクションというのは実践するお仕事なんでわかるんですけども、管理を演出っていうのがなかなか説明が難しいです。で、私がいつも説明している一つの例としてここですが、キャラクターマップというふうなツールを考えて、まあ、使ってます。で、これはですね、これ一つの例なんですけども、実際チームで働くときのメンバーとかですね、まあ、お客さんでもいいんですけども、まあ、関係する人たちをざっくり分類するための、まあ、枠組みですね。で、アタックとかバランスとかディフェンスというのは、まあ、別にこれに従う必要はないんですけども、私はいつもまあこういうふうな考え方で、まあ、人を捉えてます。で、まあ、この例で言うとですね、アタックというのは、まあ、みんな技術者なんですけども、まあ、新しい技術に旺盛に取り組む人ですね。どちらかというと暴走気味のといいますか、早い技術といいますかね、流行り物にどんどん飛びついていくような人がアタックというんですね。ディフェンスというのはその逆でですね、 いや、もっと枯れた技術をきっちりやりたいんだっていう人が出てきますよね。でバランスというのは、まあ、その中間というふうに捉えています。で、まあ、これは一つの例なんですけども、まあ、こんなふうな性格に合わせてですね、仕事を割り振るっていうやり方もあります。あとですね、ちょっとここ絵は用意しなかったんですけども、もう一つの、まあ、管理の演出のツールとして、まあ、3P フレームワークというやつが、あってですね、これと何かというと人間メンバーですね、リーダーとして人を育てたいとか、人を何とかしたい、ですごいプロジェクトが困った状況になっている、でみんなが腐っちゃったなとか、そういう時にですね、まあ、どうやってその人を具体的に演出していくかという一つの考え方で、 P というのはですね、プレジャーとプレッシャーとプライドというので3つの P ですね。で、人間というか働く人の基本的な考え方として、その普通仕事というのはプレッシャーをボンボン与えてリーダーを仕事させるんですけど、まあ、プレッシャーだけでは限界があって、どっかそこから次のレベルに上がっていくためにはプライドとかですね、プレジャーの喜びっていうのをうまくこう与えていく、こう、まあ、そういうことで、まあ、レベルが上がったり、そのだらっとした気持ちをピシッとしたりですね、逆にもう怯えた気持ちをですね、なんとか仕事に向かわせるっていうふうな方法があります。ちょっと絵を描いてもらうなんですけども、まあ、そういうふうな形でですね、まあ、性的な行動ですかね、性的に人間をこう見るっていうのと、 3P のようにですね、まあ、動的な人間の成長を含めて、まあ、捉える、まあ、両側面、精度と、ね、両方ともきちんと見てあげないと、まあ、リーダーとしては難しいかなと思いますね。いずれにせよですね、管理の演出の、まあ、肝はですね、メンバーのキャラクターをもともと持った、例えばアタック、バランス、ディフェンスだったり、それ妙にプライドが高かったり、いやその逆だったりっていうところと、あと実際にやらなくちゃいけない仕事ですね、との、ま、マッピングとの、チーム全体が向かうべきところとの、ま、マッチングっていうのがすごい肝になるかなというところですね。でですね、ここからですね、まあ、管理より演出っていうふうに言ったんですけども、なかなかピンとくる身近な例が私自身思いついてなくてですね、ずっと、悩んでたんですけども、つい最近ちょっとですね、あ、これならいけるという例を発見いたしました。あ、これですね。雑誌キャンキャンの編集方針とモデルの演出というところですね。まあここはですね、雑誌キャンキャンってご存知ですか？知ってる方は手を挙げてると思います。あと、ああ、結構メジャーになってきましたね。でですね、ここで言いたいのは、当然、キャンキャンの雑誌自身は、チームであり、組織であり、多分、編集長とリーダーもいるし、お金を稼がなきゃいけないビジネスなんですね。と、実際、その、まあ、メンバーの象徴はモデルさんなんですよね。実際、写真撮ったりとか、文章を書いたりしてたくさんいるはずですけども、まあ、象徴としてモデルさんを捉えます。でですね、ここでですね、ちょっと歴史、キャンキャンの歴史と、まあ、どんな風に演出してるなという僕なりの解釈を説明します。でですね、2005年段階ですね、歴史的にはですね、もっと前からキャンキャンって雑誌はあるんですけども、2005年ぐらいからだんだん独り勝ちっていうんですかね、あらゆるファッション雑誌の中で、まあ、王道といいますか、巨人、大砲、玉分けじゃないですけど、もう独り勝ち状態になりつつあるところが見えてました。で、2005年段階のですね、編集部の方針としか、売り方ですね、まあ、ビジネスの仕方としては、かっこいい路線とかわいい路線というのを対立させて、読者の方向性を見極めながら、より売れる、なんですかね、を見極めているような状況だったんじゃないかなと僕は思っています。ここでですね、山田さんと海老原さんがですね、それぞれかっこいいとかわいいという象徴として出てました。で、これはですね、まあ、彼女らの多分もともと持っているキャラクターですね、ともマッチしていてですね、多分編集部の人も、想像ですよ、すごい。想像なんですけど、何人かモデルがいて、あ、この人はかっこいい系だな、この人はかわいいだな、っていうのを見た上で、編集方針とうまくすり合わせしてるんじゃないかと僕は思ってます。で、2005年時点でですね、かっこいいとかわいいという、ごくごく単純に言うとこんなふうな路線で、まあ、雑誌の編集方針もそうしながら、あと、モデルさんに対してもそんなふうに多分演出を与えながらやってました。ちなみにですね、もう一人、萌えさんというモデルさんは2005年、首の骨を折ってですね、あんまり出てなかったというのがあります。 次ですね、2006年なんですね、今年は今どういうふうな戦略で来てるかというとですね、要はですね、いい女かわいい、お嬢さんかわいい、小悪魔かわいいですね、かっこいいがなくなってですね、全部かわいいになってしまう。基本的にですかっこいいじゃなくてかわいい路線に、倒しました。これ要はですね、想像ですけど、編集部の方針としてもかわいいという方が雑誌は売れる、儲かるんだということが気がついたんですね。つまり、さっきのバーサスでかっこいいとかわいいで見極めていくと、どうもかわいい方が勝ったようだということで、今後はかわいい路線で、方向に倒しましょうといったときに、ちょうど、みっちゃんを中心にですね、かわいい系のモデルさんがいたと、これはいいなということで、あとですね、ここ見てほしい、3つはさっきのキャラクターマッピングと掃除系なんですね、まあ、3つ代表的なキャラクターがいて、まあ、業種は IT、マスコミはいい女なんですね。で、お嬢さんは受付とか広報課に多いと。で、小悪魔は派遣社員だと。でですね、大胆な割り振りするんですね。それは僕のキャラクターマッピングも一緒で、アタックはこういう技術者だ、バランスはこうだっていうものすごく決めつけてます。それと一緒ですよね。ね、IT にいい女はいるかと。います。けど、ね、100% 取ることも言えないし、派遣社員が全員小悪魔かというと、それは困、そんなことじゃない。なんでしょう。でもそうじゃない。ざっくり割って方向性を作ってしまうというのが、まあ、管理より演出の一つの肝で、要はですね、あと彼女たちのまあ要望とか、まあ、性格と、実際ビジネスとして可愛いという方針を打っていきたいという方針をうまく合わせていくというですね。あと、結局それとお客さんが望む方向ですよね。まあ、ビジネスとして儲かる、お客さんが喜ぶ方向に倒していって、で今その対立路線というよりこの3人の可愛いを対決させるというよりはファミリーというんですかね、こうコラボレーションと言われる、まあ、協調路線で今出ていると、まあ、そういう形でですねやってると、まあ、あとこういうふうにモデルのキャラが変わってくるとですね、またモデルの育成ですよね、進化次へといけるし、あと読者への選択肢が増えるんですね。私はお嬢さんかいい女か小悪魔か、大体どれかに当てはまるんですよね。さっきのアタック、バランス、ディフェンスと一緒で、まあ、技術者としてどれにも当てはまらないってことは多分ないんですよね。そういう人は多分残念ながらソフトウェア開発と一緒にやれないんですよね。どれかに対して強み、弱みがあるというふうにうまく持っていくというふうに考えています。だからですね、すごいソフトウェアとかけ離れたような、まあ、今回の例なんですけども、実際そうじゃなくて、まあ、編集方針っていうプロジェクトの目標ですよね。あと、いろんな時と売り上げの数値とかありますよね。コンダクリタルとか。あと、ステークホルダー。こういう雑誌のステークホルダーは、スポンサーさんで、あと、ブランドの服を、こういう人たちに着てほしい人、服を作る人はそうやってますよね。で、実際ソフトウェア開発プロジェクトも一緒で、お客さんいますよね。こういう要求出してくる人もいますし、実際それを開発する人もいるし、まあ、営業の人たちもいるし、ですね。まあ、そんな風に割り振ってやって、まあ、編集方針と、あと、モデルですね。多分エビちゃんがいなかったら可愛いと路線は出なかったとか ありますよね、きっと。まあチームもそれで一緒で、まあああいう例えばこういうスキル持ったやついるので、まあ、こういうふうな方向でいや行こうというふうに決まることもまあまああります、ですね。ちょっと強引でしたけど、まあこういうふうな、今私の、まあ、身近な例。あともう一つですね、演出と言いますとですね、実はこのネタはですね、私が考えたのか書いたものではなくてですね、実は私のメンバーといいますか部下の一人に、書いてもらったものです。まあ当然男じゃなくて女の女性が書いたんですけども、やっぱその得意分野ですよね、彼女のこの辺は。でやっぱ仕事の与え方、まあこれ仕事じゃないんですけども、普段の業務じゃないんですけども、まあ、そういう人たち人にですね、目的化でアクションに関して君の普段の業務の中から経験を積んで何かないか書いてみたまえっていうような仕事をさせたりとかですね、よりは今あなたの関心事の中から僕の持っているテーマ管理より演出というふうな何か書いてみないって言った方がすごいやる気が出るし、結果的にすごい面白いものができたと思ってるんですよね。それも、まあ、管理という演出ですね、私こう20年以上込めたりと、雑誌の中の話とこの仕事の与え方に関して私は管理と演出というふうに両方考えているというふうに思っています。 あとですね、なんか見えるかな。あ、ですね、もう一つの見える化ですね。ここに関してはですね、すっかり定番化している。オブジェクトクラブといえば見える化と最近言ってますので、ちょっとこのコラージュはですね、実はあまり意味がなくて、見える化っぽい絵を全部コラージュしたらこんな風になったっていうのにあんまり意味はなくてですね、まあ、うっすら見えるんですけど、人ですよね。人が集まって話し合っている。あと、ホワイトボード、実はね、ペアボードというツールですね、でやっている。で、その後ろに実は看板とかですね、うっすら見えてるんですけども、見える化ってまあこういうふうな感じですね。人がいて、壁に何かが貼ってあって、みんな手に何か持っていて、やたらみんなペンで書き出すというところです。で、やっぱりこれはですね、重要ですね。すごく導入の資金も低いですし、続かないってことがあまりない。あと、最近のおすすめはですね、フリーボードという製品があってですね、壁に貼れる薄いホワイトボードなんですよ。まあ、今日持ってくればよかったんですけども、それを使うとですね、なんか静電気の力で壁にペタッと貼り付けられるのがあって、ガラスとかですね、まあ、そこは無理かな。摩擦係数がの問題がなければ、大概の壁にくっつくっていう優れもので、すごいこうどこでも持ち運びできるし、しかももう消せば何回も使えるっていうことですね。フリーボード、一回検索してみてください。フリーボードを使って、まあ、身近にある壁を、に貼ると。昨日もですね、お客様のところに常駐してるメンバーから、見える化したいからフリーボード持ってきてくれって言われて、現場に私、運んだんですよ。やっぱそういう時もですね、普通、まあ、お客さんのところの壁にですね、いきなり見える化しようと思うと、なかなか、じゃあホワイトボード持ってくるのか、誰が買うんだって話になりますし、じゃあどこに置くんだって話になるんですけど、フリーボードはこう筒みたいな形でこっそり持ち込んでですね、剥がせて言われたらすぐ剥がせられますので、まあ、お客さんのところ持っていくときでもすごい便利ですね。客先でもすぐ見えるかですね。あとはペアボードですね。こううっすら出てますけど、これもすごく便利なツールで、まあ、それもお客さんのところ持っててもちっちゃいのでバレないって変です。あまり大ごとにならない。便利なツールと思っています。以上ですね、ここまで私の余っているプリンシプルってことで、気持ちです。私が信念として思っていること、今価値があると思っていることを話しました。で、ここからですね、今ちょっと少し話しましたけど、もう少し実践的なプラクティックとかノウハウですね、の細かいところ、具体的なところについて話していきたいと思います。まずですね、プロジェクトマネジメントとプロジェクトファシリテーションという括りがあります。プロジェクトファシリテーションという言葉ですね、これは最近の造語なんですよね。ファシリテーションという言葉はもともとあったし、多分そこに頭にプロジェクトという言葉をくっつけたのは平鍋なんでしょうけども、すごくプロジェクトファシリテーションという言葉が一般化してるなというのをすごく感じます。で、あともう一方ですね、プロジェクトマネジメントっていうのが、まあ当たり前であります。で、平鍋におけるなんですけど、マネジメントは動脈であって、ファシリテーションは静脈であり、触媒であると。で、ここの上でありますけども、イメージですよ、プロジェクトマネジメントは、こういう豆腐型というか、ものを区切って分割して、そうですね、ディバイド&コンカーですかね、的な考え方をすると。予測して、実績して、その作業を埋めていくっていうやり方ですね。というような、でファシリテーションの方は、各人の持っているスキルを、まあ、つなぎ合わせていく、そういう意味で触媒だというふうな捉え方をしますね。まあ、イメージ的にですね、ビジュアルイメージとしては、マネジメントは四角くて、ファシリテーションは丸いというふうな感じの捉え方をします。で、これはまあ実践といいますか、まず、見ての通り、青と黄色で色分けしちゃうんですけど、囲碁の話は全部この対立通軸でちょっと話をしています。あと、プロジェクトマネジメントの、まあ、基本線はですね、コントロール型ですね。あと、プロジェクトファシリテーションとしての、まあ、自立協調型だと思っています。で、コントロール型ですね、イメージとしてはこういう Excel の表があって、こういうふうに 対面、人がですね、向かい合って座って話すというのはコントロール型の象徴だと思っています。で、自律協調型のイメージはですね、まあ、人が立って集まってコラボレーションするというイメージと、あと、これ看板とさっきの 3P フレームワークの絵なんですけども、こんな風にですね、人が自発的にやっていくようなイメージというのがありますね。ただですね、まあ、ここで強調しておきたいのが、どうも最近の風潮といいますか、プロマネジメントではなくてファシリテーションだというような言い方を、まあ、されることもありますと、私はちょっと違うと思っていて、例えば、まあ、新人なんかですね、まあ、コントロールをしてあげるっていうふうなことも、まあ、演出として必要だと思っています。まあ、ベテランさんにはですね、自律協調という形で、まあ、期待するという形のマネジメントというか、人の、まあ、演出の仕方もあるんですけども、誰でも彼でもですね、いや、君の考える通りやってみようよ。こないさんですね、君のスキルでやりたいね。君を信じてるよ。なんかいい考えはないかいっていう言葉では僕はないと思ってます。やっぱり若い人、あと、管理されることを期待している人っていますので、そういう人に関してはですね、まあ、演出の一環としてきちんと、まあ、コントロールしてあげるっていうのも絶対必要だと思います。あとですね、もう一つ、会議と社会っていうのがありますね。あえてメーカー型っていう会議を、括弧をつけました。で、この写真はですね、メーカーの会議では全然なくて適当に拾ってきたものなんですけども、まあ、イメージとしてこういう感じありますよね。で、会議と朝会っていうのも、あと会議というのはやたら、やり玉に上がると言いますか、最近の風潮では会議はダメだと、そんな長い会議してるやつらはバカだ、くだらないっていう話が結構あるんですけども、まあ、そもそもまあ会議と、まあ、例えば朝会なんか目的が違いますと。で、会議というのは、まあ、合意を形成に対して決定する場所であって、朝会というのはコミュニケーションの場であって、まあ、この辺を混同してしまうとですね、全ての会議は悪であるというふうな、まあ、誤った捉え方をしてしまうじゃないかなというふうに思っています。別にこうメーカー型つけたのに対はなくてですね、まあ、私が見聞する限りメーカーさん系のお仕事の会議というのはすごい人がたくさん出てくるし長いというイメージがあるので、まあ、こんな形になっています。で、ちょっと会議に関してはですね、私ちょっと思うところがあってですね、あえてちょっとここで実践編に入ろうと思いま す、会議はとても運営が難しいと言われます。なんで難しいかというとですね、まあ、結局人と話さなくちゃいけない、ちゃんとやることをまとめなくちゃいけないというのがあって、会議をすごく苦手とする技術者は特に多いですよね。で、私はまあそうじゃなくて、会議はすごい大事というか、まあ、ほとんど会議で決まってしまうというふうな、まあ、捉え方もしています。で、ここで言っているのは朝会ではなくてですね、あえて、まあ、会議のやり方っていうのをちょっと今回時間を取ってお話しようかなと思ってます。でですね、会議、なんで会議嫌なのっていうとですね、まあ、いろんな人に聞いてみると、まあ、長いとか、だらだらして何を言ってるかわからないとか、結局何も決まりませんでしたとか、部屋が暑いですとか、いろんなこう話が出てくるんですけども、まあ、そこはやっぱ目的化でアクションの、まあ、プリンシプルが多分欠けてるんだろうなとかですね。結局目的が決まらない会議に出さされることが苦痛なことはないですね。あと、まあ、課題が見えないようなことをいろいろ話しても全然面白くないし、次のアクションが決まらないような会議になっても多分確かに出るってないですね。で、ここで一つ、まあ会議のヒントとして、それつまらないというか厄介な会議に出ろと言われた時の、まあ、魔法の言葉としてですね、私もよく使うんですけども、まあ、会議に出て席に着いた瞬間、その会議の一番議事というか重要な人っていうんですかね、の目を見ながらですね、ところで今日の目的は何ですかと最初にズバッと切り込んでしまう。それを何回も繰り返す。毎回ですね、そういうことをやるとですね、徐々に変わっていくことがあります。で、最初の目的は何、あいつはうるさいやつだなと多分思われるんですけども、そこで、ところで今日の目的何でしたっけね、何回も何回も、まあそう言わないと気がつかない人もたくさんいらっしゃいますし、人が多いと目的が危うくなってしまうので、もう座った瞬間に出しゃばる、今日の目的何でしたっけっていうのがありますね。あとですね、もう一つ大事なのはですね、 まあ、議事録ですね、後で言いますけども、議事録と最近議事ログというふうな言い方をすることもあるらしいですね。で、こっちに書いたのはですね、いわゆる議事録です。私がいつも書いてるスタイルの議事録です。中身はデタラメですよ。で、あっち側は、まあ、議事ログと呼ばれるもので、中身は全然ヒラルドサイトから拾ってきたような議事録なんですけども、で、大事なのは、議事録で大事なのはストーリーですね。で、議事録っていうのはコンテキストですね。これ、まあ、マインドマップ使って書いてるところもあるんですけども、まあ、コンテキストを、まあ、いかに議事録に埋め込めるかっていうのが大事なんですけど、議事録はコンテキストはあまり重要じゃなくてですね、ストーリーですね。議事録は参加していない人に読ませるのが目的で、議事録っていうのは参加した人たちが後で見返すための目的と全然違います。で、議事録にはストーリーを埋め込むわけじゃない。で、具体的にどうやって埋め込んでいくかと言いますとですね、これ議事録の基本フォームですね。これは、まあ、前回もお話したと同じなんですけども、まあ、議題日時参加者いいんですけど、まあ、目的と結論とアクションですね、この太字で書いてある部分をですね、確実に書くというところですね。あと、議事録を、まあ、読み返したときに、あ、こいつはこういうことが言いたいんだよねっていうのがはっきりと分かる形で書かない。嘘はいけないんですけども、僕はこういう解釈してこういう結論になったんですっていうふうに、まあ、書かなくて、たとえ結論があやふやになったやつでもこうだったんですよねってことで、ストーリーとして完結しなくちゃいけないですね。一つの議事録で、一回の会議で。で、それが次のアクションとしてきっちりと起こる形でしないと、まあ、次につながらないですね。と、次回の定例会議また辛いことになってしまう。そうではなくて、一回の議事、まあ、議事会議のストーリーをきちっと作る、プラスその会議体ですね、進捗なり定例の全体のストーリーがずっとつながって見えるようにしなくちゃいけないというのがすごく大事な形です。で、これはすごく言うのは簡単なんですが、実際やってもらうと分かるんですけど、結構難しくてですね、かなりの文章能力というか、その気持ちを入れて書いてなくちゃいけないんですね。その場を把握して、場合によってこう自分で言葉を出してやらなくちゃいけないんですね。結構難しくて、まあ、そういうのを主体的に会議に参加できるテクニックだと思うんですね。議事録を書かなくちゃいけないんだって思いで書く、まあ、そういう意味で言うと、だから、まあ、将来を期待するメンバーに書かせるというのはそういうことですね。他にもですね、まあ、隊列軸というですね、ユースケースポイント、ファンクションポイント、まあ、オープンソースとマイクロソフト、繰り返し型とウォーターフォールとかですね。なんとなく黄色っていうのは今っぽいし、オブジェクトクラブっぽいですよね。で、青いところはそうじゃないですか。今までっぽいし、ですね。なんか、あまり今好まれない感じ。というふうにまとらえてます。まあ、私はまあ最近、まあ、もともと中央で考えなきゃいけないって言ってるんですけど、まあ、今も増して思うのは、まあ、そうじゃないよと。まあ、幅広く学ばなきゃいけないんだよね。っていうのを、まあ、でですね、やっとここに来て、は、やはりですね。で、もともとこのテーマをいただいたときに、主、は、理で、どんなふうなストーリーを作ろうかなと。僕は一体何を破ろうかなと。で、どっから離れようかなってことをずっと考えてました。で、やっぱりですね、私が今、まあ、この話の流れであったと思うんですけども、まあ、あえて PF、プロジェクトファシリテーションっていうものを破ってみたいなっていうのが、まあ、今回のテーマですね。まあ、一つの特徴として、プロジェクトファシリテーション確かにすごい役立つんですけども、それだけでいいのかなって私はすごい最近悩んでます。で、実際ですね、いろんなプロジェクトに参加して、泥臭いところ、泥臭いところですね、を見ていくと、PF だけで全て解決しないっていうのも多いんだなと思ってます。まあですね、PF はそもそも触媒だけですから、まあ、それだけで存在できないんですね。だそもそもですね、触媒は、何かに作用するものであって、まあ、作用されるものではないんですよね。だからもともとそのスキルを持った人個人とかチームがないと、そこで PF だ PF だって言っても、まあ、空回りしちゃいますよねって話があります。あとですね、まあ、全ての人が自立していて協調性があるわけじゃないんですね。それはメンバーもそうですし、お客様も含めてですね、みんながみんなそうだ PF だじゃないし、見える化だよって言ってくれないし、みんながみんな会議を早く終わらせないっていうもんでもないんですね。やっぱうまくトップダウン的なコントロールでもやらなくちゃいけないっていうところもありますね。あとですね、 まあ、議事録だけでは通用しないプロジェクトもあるので、うん、まあ、昔ながらの議事録ってさっきのあった、まあ、いわゆるレガシーな議事録っていうのがすごい大事なプロジェクトっていうのもあります。で、まあ、泥臭い場を来られることってたまには必要なんですよね。これはですね、まあ、いろんなプロジェクトに関わってた最近思うんですね。その辛いなと、泥臭いなと、なんでこんなことをしなくちゃいけないなってすごく思うんですけども、まあ、そこをぐっと凝らなくちゃいけないというのはすごい大事だと思います。まあ、ただですね、すごいひときわ大きな文字書いてるんですけども、まあ、こういう泥臭い時のどうしようもない時の一つの武器として、まあ、PF 的センスと呼んでますけども、こういうセンスはすごく役に立ちます。それがさっき言ったですね、あの目的は何ですかって切り出すことであったり、あともう一つ私がやったことあるのは、もう黒板に絵を描き出してしまう、見える化を強制的に執行するってやつですね。もうこういろんなお客さんを含めて話をしていて、もうなんかよくわからなかったんですけども、失礼を承知の上ですいません絵を描かせてくださいと言ってこう描き始めてしまう。でこれこうなんですよねっていうことで、まあ、強制的見える化執行ということもまあたまには役に立ちますね。まあでも常にそれやりすぎるとですね、関係ない会議を呼ばれてファシリテーターやらされてしまうので、そこはあの難しいんですけども、まあ、どうしてもこの場所をうまく進めないと自分というよりはチーム、まあ、会社、お客さんも含めてうまくいかないなと思った時は、まあ、惜しみなくメール化をバッと出してですね、やってしまってもいいのかなと思ってます。まあ、ただやりすぎには注意というふうに思ってますけども、まあ、PF はすごい役に立つんですけども、まあ、それだけじゃなくてもっと泥臭いというか昔ながらの方法というのも、まあ、きちんと学んでおかないといけないかなと思ってます。で裏テーマなんです。なんでこういうことをあったかって一つのテーマなんですけどですね、私は岡島と言いますけども、岡島はプロジェクトファシリテーションな人だという認識がどうもあるようだと。なんでかというとですね、まあ、本を書いて思ったんですけど、リーダー本の扱い、いろんな書法を読んでですね、あの吉川さんですかね、最近、アジャイル開発を中心に注目されているプロジェクトファシリテーション、見える化技術の集大成という言葉をいただいています。アマゾンのレビューでもですね、プロジェクトが円滑に流れるようにする、プロジェクトを管理するのではなく、ファシリテートするための技術からであります。あと、オブジェクトクラブもですね、関連する書式のファシリテーションのところに入っているんですけども、実は私の本でですね、プロジェクトファシリテーションないし、ファシリテーションの言葉一回も使ってないんですよ。一言も書いてないんですけども、世の中的にはプロジェクトファシリテーションのところに入ってしまうというところがあって、まあ、確かにファシリテーションは大事だと思ってるし、見える化って形を書いて本に出したんですけども、やっぱ自然にですね、こんな風な流れに入ってしまったなって、ちょっとそれは破ってみたいなっていう個人的なところもあって、まあ、一つの裏テーマとしてやってますね。まあ、ただ、まあ、手のひらの上の孫悟空という言葉があってですね、私がこう言ってもですね、実はね、こういう感じなのかもしれないとは思うんですけども、ちょっとここで破ってみたいなっていうところがありました。はい。でですね、ここで最後、ここから私は一番重要なところなんですけども、まあ、プリンシプルという形で守ってきたことがあります。で、それをいろいろ応用して考えてたんですね。で、それだけじゃいけないところで破ろうとして、古臭い、泥臭いところもやろうと思ってます。で、結局最後ですね、じゃあどこに向かおうとしてるんだというところですね。で、ちょっと本来の周波リーとは違うんですけども、まあ、私はとしてはですね、このリーの段はですね、問題提起という形で、まあ、皆さんに私の悩みをぶちまけてですね、皆さん一緒に考えていきたいというふうに思っています。私はですね、まあ、私が所属する部署はですね、いわゆる SI 分野といいますか、受託開発といいますか、そういうところのお仕事をしています。ちなみにですね、今日お集まりの中ですね、私の五同類の方、ソフトウェア開発の、まあ、SI というか、受託でソフトウェアをやってたり、要は製品開発をしてるんじゃないよっていう方はどれぐらいいらっしゃいますかね。結構多いと思うんですよね。多いですよね。はい、ありがとうございます。で、なんとなく、まあ、大多数がですね、ソフトウェア開発というと、製品プロダクト開発だったり、そのいわゆる六本木ヒルズ IT 業界ではなくて、こう SI 分野でやってる人たちが多いんだろうなと思ってます。でですね、まあ、日々いろんなプロジェクトを見て、まあ、いろいろ悩むところもありますよね。まあ、ざっと挙げてもですね、お客さんとの関係とかですね、 まあ、品質性の納期も守れなかったりですね、顧客マネジメントもルーズルーズですよね。ウィンウィンどころかウィンルーズとかルーズウィンにもなれない、ルーズルーズになってしまう。で、あと個人の能力に依存して、まあ、それに引きずられる、矢印は依存性だと思ってください。とチーム、まあ、組織、会社が乱れて結果的に無理なアサイメントかけて赤字覚悟でいきます。まあ、会社もともと立てた戦略はまあいいです話になりますとですね、まあ、実際働く人はですね、まあ、仕事の充実感を感じない、まあ、よく経験あるプロジェクトからいつまでたっても抜けられない、まあ、スキルアップを実感できないとか、常に火消しに回されるとかですね、そういうことがあると、あとそういうことを繰り返してですね、若手が育ってこないというような問題があって、まあ、いつまでもテスターとかテストばっかりやらされると、あとプロジェクトのテストもプロジェクトたらい回しですね、次から次へとテストばっかりやらされると、あと流れ作業の中でそこで、まあ、流れ作業のテストだけとかドキュメント書きだけ、納品前のドキュメントを詳細設計書を起こすためだけにプロジェクトを回ってるとかですね、まあ、そんな人いたら辛いと思うんですが、まあ、極端にそういうふうなこともあるんだとですね、まあ、そういうこともあるとですまた戻ってきてですね、結局個人能力に依存してスタープログラマーと、まあ、若手ってのはどんどん差がついてしまう。結局こういうふうな問題がですねぐりぐりあって、日々こういうの考えてるとすごい辛くなってきて、もうめちゃくちゃやねんか、結局は SI があかんねんなっていうふうにすぐそんなふうになりますよね。私も思います、まあ、SI やってるからダメだね、これはもうこういうビジネスモデルだからっていうふうになっちゃうんです。まあいやいやと、そこでまあこういうふうにですね、まあ多分これはもう SI ゲームのルールなんだろうと私は今捉えていてですね、まあルールゲームのルール愚痴ってもダメですよね。サッカーでなんで手が使えねえよとかいろいろ考えてもしゃあないのと一緒でですね、SI の問題を抱えてるのはいろいろあるって、ね、長い目でも解決しなくちゃいけないんですけども、ルールの問題だけ言っても仕方なくて、そのルールの中でどうやって勝ち残っていくんだ、そういうデザインをしなくちゃいけないなというのは私の目下の、まあ、悩んでるところですね、はい、でここで言ってるですねデザインって何かっていうとですね、まあ、言葉を定義デザインって私のイメージではですね、まあ、チームの外の方から一旦引いた視点でチームをどんなふうなまあ、ゴール持っていこうかということをですね、またチームとメンバーのあるべき姿をまあ真摯に考える、あえて真摯に考えるとです、ね、外で考えるです、ね、まあ、こういうデザインしたいと。じゃあどうやってデザインするんですか、私は今したんですかとで言うとですね、はい、ですね、ポイントは重度シンクを使うことですね。というのはさっきですね、マインドマップを重度シンクで書いたんですけども、結局はですね、まあ、プリンシプルに従ってですね、どんどん課題化していくしかないんですよね。でちょっとこれごめんなさい、すごいちっちゃくて見づらいんですが、これは今回のデモ用に書いたというか、私がまあそれなりに真剣に今の現状を分析するためにマインドマップを使って、考えたものです。ですね、まあ先ほどのやつはですね、まあ問題ですよね。見た赤字になるとか人が辞めちゃうっていう問題そのものなんですけど、まあ、問題だけは語ってもしかないので、まあ、課題化しなきゃいけないということで、課題として、まあ、ビジネス的リスクの軽減ですね。赤字になっちゃしゃあないしってことですよね。あとチームのモチベーションが維持できない、チームが崩壊したしゃあないし、若手の育成、いつまでも、ね、現場に年寄りばっかのこともしゃあないしっていうところがあって、まあ、そういうところでいろいろこう考えて考えて、まあ、ファットとハブで考えるんですけどね、何がリスクでどうしたらそのリスクを下げられるかというのが今ですね、ちょっとちっちゃくてあれなんですけど、で次チームのモチベーション、まあ、どんなチームが理想でどうすれば理想のチームになれるか、若手に育成ってことは、まあ、どんな人の育てを知ってどうすれば それを育てられるかっていう、全部ファットとハブの2つの軸で考えていきます。でハブの方のところですね、どうしたら下げられるかっていうところの、まあ、枝葉のところで、まあ、ピックアップして赤丸のところなんですけど、そういうところを、まあ、優先課題とか中心課題と捉えて、まあ、そこから、まあ、デザインに落とし込んでいくという方法を取りました。まあそうですね、ちょっと宣伝になっちゃうんですけど、重度シンクとか、まあ、重度でかなりいい具合に書けますので皆さんよろしくお願いします。でですね、まあここで あくまで岡島案なんですけども、まあ、案というのはここは私なりの2006年の今時点でのデザインであって、皆さんにこうだよと強く提言できるものではないですね。私が今の、状況を見て、現実的に勝ち残るデザインに行こうかなと思ってるんですね。でですね、 デザインゴールとしてはですね、まあ、SI チームで最優先すべきはサクセスであってイノベーションではないというところですね。あの誤解していただきたくないのはイノベーション、まあ、個人の奥に、まあ、眠るイノベーションの気持ちを否定するではなくて、チームとして目指すところはイノベーションしてもしゃあなくて、まずサクセス、成功しようよというところですよね。あの今ワールドカップやってますけど、ブラジルは美しいサッカー、もう一つなんか泥臭いサッカーでも勝てばいいという考えであって、いろんな批判でブラジルは美しなくちゃダメだって言うけども、ブラジルの監督はいや、その前に勝たなあかんやろと言ってて、まあ、さらにそれと同じ心意気です。でですね、まあ、接戦に強くて大負けしないようなスタイルを目指したいなと。まあ、これ具体的にはですね、いわゆる QCD っていうか、品質とコストと納期の問題というのを、まあ、真摯に捉えるべきかな。あと、天才的な人材がいなくても勝てる。まあ、そういうチームを目指したいなと、まあ、高いプロ意識と成功する喜びっていうのは植え込みたいなと思ってます。で、ちょっと思考の過程は吹っ飛ばしてですね、最終的に、まあ、KSF、キーサクセスファクターとして、まあ、3つだけ挙げよう残したのが、まあ、基本重視と頻繁な議論と成果物に関心を持つという3つが残りました。ですね。まあ、この3つの考え方っていうのを、まあ、チームデザインの柱としたいですね。つまり私のチーム、あるいは皆さんがこう同じ思考で考えるときに、どんなふうなチームを作れたときに、まあ、成功させるにはどういう要素だけを重視しますかっていうのを、まあ、デザインの前提として考える、設計の指針っていう感じでしょうかね。考える、私が考えてるのは基本に忠実に、あとちゃんと話して、最後に大事な成果物に責任じゃなくて成果物に関心を持つですね。でもちろんデザインしたからには次はインプリメントしなきゃいけないんですよね。で先ほどデザインっていうのはこういう形で外からどういうふうにしたいかって考えて、結果的にこういうふうな丸の形を、まあ、みんなにメンバーを含めて持っていきたいと思いました。で次にですね、じゃあインプリメントする実装ですかね。どういうことかっていうと、まあ、今度はリーダーは中に入って、まあ、メンバーの行動を動かすような形に変わらなくちゃいけないですね。先ほどは外に出てああでもないこうでもないって方向を考える、でインプリメントの時の中に入ってじゃあ実際動かすのにもっと具体的なアクションにしていかなくちゃいけないというふうなところがあります。ちなみにですね、私の2006年の版のインプリメントはこんな形にします。ちょっと汚いので申し訳ないんですけども、まあ、基本重視と頻繁な議論、成果物に関心というところに、まあ、まあ、外の枠、丸いところがインプリメントというか行動指針ですね。こういうふうなことをやってたらどうだろうというところがあります。で基本として捉えてるんですね。私もですね、あの午前中の話なんですけど、文章能力だと実は思っております。で、基本、プログラム言語の基本とか、DBMS の基本も大事なんですけども、その前に文章、日本語の能力が私は基本だと思っていて、まあ、それを重視したい。加えて、業務仕様、まあ、この一緒ですよね、を重視したい。でその心はですね、最近技術というのがどんどん便利になっていって、例えば AOP と話をしたときに、昔は最初にいろいろ考えなくちゃいけない悩むところを後からサクッと差し込めるし、でプログラム言語とか、まあ、開発ツールも便利になって、Eclipse だったらメソッドを覚えなくていいしみたいな話があって、その辺の敷居がすごい下がっている。で誰でも一定のレベルに到達するのはすごく早くなっているんですね、技術に関しては。ところがですね、文書能力だったり業務をちゃんと理解して把握する能力っていうのはすっごい人の差がついてしまっていて、この辺がすごいあのチームの生産性を下げる要因になっていると思っています。もちろんあの私も経験あるんですけども、プログラマーというか開発者の関心は文書だったり業務書ないっていうのもよく分かってはいるんですけどね。そうじゃなくてやっぱ勝って喜びを味わうためにはその基本を重視するところで文書と業務書を行きたいと。あとですね、成果物に関心を持つというところ、まあ、この後ろに直接関係とはなる、TDD というのは今、話題になっているというか、まあ、テストドリブンな回路ですね。でセル生産方式というのは、流れ作業の逆の仕事で、一人が一貫して最後まで作るという生産方式ですね。でセル生産方式という、まあ、セル生産方式的な捉え方、つまり最終成果物になるまで私が、というか開発者が面倒を見るんだっていう、まあ、スタイルを植え付けた方法ですね。あと TDD というのは、テストを書いてそれによって品質クオリティを担保するんだっていうのを プログラミングのスタイルとして強制する方法ですから、特に若い技術者にとって初めてプログラム会社に入ってプログラムを書くんだって人にですね、その時点からテストが書かなくちゃいけないっていうふうに埋め込んでしまえば、さっき言ったクオリティの問題です、品質に対する考え方っていうのが最初から埋め込まれるんじゃないかなというところがあるんです。確かに、ね、テスト使用書を書いてテストするのは文章能力とかもありますし業務書もあってしんどいんですけども、そうじゃなくて、いや違う、品質というのはテストというのは最初から書くんだよっていうふうに埋め込んでしまう、日々の作業にテストが当たり前だってなってしまえば、その生活に関心を抱かざるを得ないと思いますね。だから TDD とかセルフ生産方式的なアプローチ、具体的にはですね、個人の PC にデータベースを含めて全部入れて、例えばウェブですと、そうですね、プレゼンテーション層とサービス層とインテグレーション層と、あと、こんな風に担当するんじゃなくて、こんな風にやらせようとかですね。お前、君は JavaScript から SQL まで全部一通りやって、それに加えてデータベースの管理というか、自分でその分やってね、という風に持っていくと。つまり、こうするんじゃなくて、こんな風にですね、やってしまう。まあ、それはセル生産方式的なやり方だと思います。多分そんな風にやって、一人一人が成果物に関心を持てるような、するというのはすごい大事だと思ってます。まあ、そうすることによって、誰かがかけたとしても補充もしやすいんですかね。あのチームは全員が基本知ってるよねっていうふうな形になってくるんじゃないかと思います。あとですね、最後、頻繁な議論とですね、ちょっとこの周りのところ、ここに入るんですけど、まあ、徒弟制度と見積もり技法ってあって、なぜ見積もりがという。見積もりはですね、まあ、全部に感染してるんですけども、見積もりはですね、すごく難しい技術で、経験がないと絶対にうまくいかないです。で、ファンクションポイントにしても、最近初めて私真面目に取り組んだんですけども、ファンクションポイントまでは確かに出るんですけども、そのファンクションポイントを工数に落とすときに何で割ればいいんだって話が結局経験だってしかどの本にも書いてなくて、そうですかと。ものによっては 4. 何とかだっていうの。でも実際それ計算すると合わないな。じゃあどうするんだって、いや経験だ。ああそうなんですかと。そっから先に積まなくなっちゃってですね、辛いなと。でも思ったのは、何にせよああいうふうなきちんと歴史を持った技法を学ぶというのは大事なことだと。で、じゃあその FP にしてもその工数を出すにうまくいかないならどうすればいいの？今結局は頻繁な議論を通じてですね、まあ経験積んだ人にあの FP である程度の規模だったらどうよって、いや3ぐらいちゃうとか、そういう話をちゃんともらうするで人に与える、いやうちはあの程度のプロジェクトならこれで見積もりできましたよっていう話をしないと、まあ独りよがりの見積もりというのはすごく危険で、大変なことになってしまうと。いやその例えばその係数は危ないとかですね、あそこはそんな簡単にできないよっていうのは、やっぱり議論を通じて話し合って普段からのコミュニケーションでやっておかないとすごく危ないと。というので見積もりは議論のところにあります。あと徒弟制度というのはですね、これもこのソフトウェア業界ではちょこちょこやろうとなかなかうまくできないんですけども、まあゼダイとパダワンですかね、師匠と弟子といいますか、ある程度ペアになって、まあ、行動して、その師匠は弟子を育てる責任を、まあ、持って追わなくちゃいけないというようなやり方ですね。でここでポイントは、師匠は弟子をちゃんと育てる責任を持っているということで、弟子を育てられないとその人の査定は下がるというふうな、まあ、制度的な面も含めそんなそこまでやらないと多分難しいんじゃないかなと思ってます。でそんなふうにしてですね、まあ指定関係っていうのを、まあ、チームなら何個か作る、チームとか組織ですね、部署、会社で作っていく、まあ、その中で頻繁な議論をしていくっていうんです。まあ逆に、まあ、デザインは頻繁な議論で、実装が徒弟制度なので、まあ、満たしてるかなと思ってます。徒弟制度である以上は、まあ、頻繁に語り合うので、まあ、そこでいろいろ見積もりの話もできるし、文書とか業務書の話もできるだろうと。一応今のところ私のまあデザインとインプリメント2006年版はまあこんな形じゃないかなと思ってます。ポイントはですね、まあここは先ほど説明だけなんですけども、補足するとですね、そう文書能力で一つのやり方としていいと思っているのが、まあ議事録からスタートしましょうというのはすごいいいと思ってます。まあ、先ほど散々まあ議事録大事だって話をしましたけども、まあ根拠があって議事録書くっていうのは議事録は長くないんです。短いんですね。たかだか、1ページとか2ページに逆に収めなくちゃいけない。けども、その内容、エッセンスはものすごい濃いんですよね。濃く書かなくちゃいけない。そこで、 まあ、議事録からスタートしたのはすごくいい勉強になります。で、議事録からスタートして文章、ビジネス文章の基本を学んだ後に、まあ、基本設計だったりアーキテクチャだったり要求定義っていうふうに、まあ、ステップアップしていって、まあ、企画書だとかいうふうに、まあ、より高度な抽象化、日本語能力が必要なところに走っていけばいいかなと思います。あと業務仕様ということでは、まあ、適切な文章化と、まあ、モデル化ですね。あと概念として業務が理解できるかですね。まあ、テーブルとかオブジェクトとか形も大事ですけども、概念としてこう頭の中で、先ほどのマップですよね、マップがちゃんと描けるようにするにはすごい難しいですね。まあ、そういうふうのは、まあ、レビュー会とか通じてちゃんと理解していただくとですね。TDD に関してはそうですね。あともう一つ、品質保証の観点を持ってほしいって言ったと、テストというとホニャララユニットしかないというものではないですよね。実際システムテストとか現地のテスト、運用テスト入ると自動化できないテストもありますし、ものすごいテストの計画書でこんなものを書いたりしますよね。機能テスト、非機能もいろいろパフォーマンスがないよ、そういうのをきちんとやらないとシステム動かないんだよっていうところですね、をちゃんと、まあ、理解して観点を持っていただく必要があると思うんですね。あと見積もるところでは、ロジカルに定量的に考える癖ですね。見積もり方法はいろいろたくさんあって、ファンクションポイントの何でもいいんですけども、何にせよロジカルに定量的に考えて、それでちゃんと説明できるっていうのがすごい大事です。お客さんとかに聞かれて、これなんで4なのって言った時に、いや多分4でしょとかはさすがに言えませんね。これこういう理由があってこういうふうに見積もりましたって言えないとダメで、それ外してしまってもいいんですよね。まずはそれが定量的に言えたかっていうのがポイントで、ちゃんとロジック理屈を持って説明できたかっていうのが、若い人を見る時の、まあ、見方ですよね。なんでこうそうなるのって、いや確か前はこれだと思いますじゃなくて、まあ、ちゃんと理屈を言える、それがすごい大事ですね。まあこんなふうにですね、まあ、チームのスタイルを、まあ、実現しやすいですね、具体的な、まあ、開発モデルとかツールですね、 TDD だったり、まあそういうのをうまく組み合わせていくのが、まあ、チームのインプリメントに相当するのかなというふうに今は思っております。そろそろ時間ですよね。はい。ちょっとちょうど時間になったんです。まあ、今日お伝えしたかったことをまとめさせていただきますと、まあ、周波理で切りますね。守るべきことっていうのは、まあ、リーダーっていうのはプリンシプルを重視するということですね。まあ、私のプリンシプルは3つなんですよ。皆さんのプリンシプルは3つか5つかもしれないんですけども、まあ、それを徹底的にこだわって、まあ、意固地になるってはいけないんですけども、自分がちゃんとうまくいくと、チームのためにもお客さんのうまくいく方法をきちんと重視してやろうっていうのが主で言いたかったことです。で、歯で言いたかったことっていうのは、PF のプロジェクトファシリテーションスキルっていうのはすごく役立つ、強力なんですが、でも万能ではないよと、そうじゃないところもきちんと押さえていこうよっていうのが歯で言ったことですね。あと、理で言いたかったところは、最後の説明は私なりのデザインとインプリメントで皆さんあって、もう皆さんは皆さんなりのデザインとインプリメントが必要だと思うんですけども、まあ、チーム一丸となってですね、サクセスですね、要は勝たないと意味がないと、成功しないと意味がなくてですね、まあ、そういうところを目指していただきたいというところです。で、これ前提からと同じなんです、まあ、プロジェクトリーダー王道ない、私が今日説明したのも私なりの個人的な経験をなんとなく抽象化して、きっとこれならうまくいくよという方法を、まあ、色付けして皆さんお話ししてるんですけど、で私と同じようにやって成功しなかったじゃないか、プロジェクトは火を吹きましたって言われても、それは辛いですよね。やっぱ皆さんなりの、やり方というのを身につけていただきたい。ただ3つのプリンシプルがすごい役立ちますので、ぜひ心に留めて考えてもらえたらいいなと思っております。以上です。どうもありがとうございました。